月曜日朝アップロードおしゃべりウォーズ、今週でエピソード83ですね。始まりました。
始まりました。
いつものお願いいたします。
あ、はい、アメリカン星小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
日本の星チャラメです。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。お願いします。
丁寧なオープニングだったな。
そう、ちょっと初心に帰って丁寧にしようかなと思って。
あ、一言一言にあの重みを感じる。
わかりました。じゃあ今週は、うん、あ、今日の放送はちょっと丁寧なチャラメでいこうかな。
うんうん。あ、で、いいですね、それは。
いいですか。そういえば、あれでございますね。
何
あれ、先週ちょっとお休みまたいただいて、で、その前の週で、ドッキリ企画をしましょうみたいな話してましたよね。私たちの友人をゲストで招いて、でっていう。ちょっとそれが飛んでしまってね。
あ、びっくりした。うん、
あびっくりすることない。
いや違う、じゃ呼んでおりますとか言い出す。びっくりした。え、マジで言うか。
いや違うんですよ。あのチャラメの方にね、苦情の連絡が入って、楽しみにしてたパダワンが行ってらしいんですよ。
え、うんうんうんうん。
だからやっぱりそうだよね。あそこまでやりますって言ったのにやってないっていう、ちょっと良くないなと思いながら。ね、
あ、呼んでねえじゃんことか。
そう
あー、なるほどね。それはね、俺もね言われた。いつ呼ぶのって。
そう、でもうすうすお互いに気づいてると思うんですけど、ちょっとここ最近、チャラメとジェダイ小西さん、かなり忙しくなってるよね。
忙しいんですよ。本当に。
そうなんですよね。
あのやっぱりさ、ファッションウィークに近づいてきたってね、こっちニューヨークは。
はい。いや、それはお互い様ですよ。お互い様ですよ。
うん。
時期はそんな。
え？
いや、時期はまあそこまで変わんないからね、ファッションウィークどうの国。
あ、え？東京ファッションウィーク？
東京だって結局いや東京っていうか、まあパリコレもそうだし、パリも東京もイタリアもニューヨークもそんな時期変わらないからね、言って。
まあファッションウィークはファッションウィークって感じよね。でももうこっちはもう来月頭で。
そうか。
うん、そうそう、だから今この月末
数週間ってことか。
ここ2、3週間、そうそう、あと3週間ぐらいかな、で始まる感じかな。まあ別にそのファッションウィークはどこはまあいいとして、
うん、
いいとして、あのとりあえず週末忙しかったっていうくだりよな。
そう、基本的にまあチャラメが結構ねバタバタして、そのちょっと今週無理っていうことが多かったけど、ここへ来てそう10代小西さんが、あ、無理だっていうのがまたちょっと出てきてね。
まあ別にあれですよね、あの先週はちょっとあの、はい、ゲストの関係で日曜日が塞がったっていう、そういう話です。
はい、
そうあとね、僕最近あれ、うん、編集ツールが使えるなって、
うん、
そうだからね、音楽ね載せれてないがってね、
うん、
そう、あのガチで、あの知らんと思うけど、あのガチでね、あの音楽載せれんなってるんですよ。だから最近聞いてくる人はねちょっとわかると思うけど、なんかここで音楽をドンって出したいみたいな時にね出せてないからね。
うん、
うんって。
いや、それ前言ってたからね。
え、嘘。
言ってた。いや、ラジオでは言ってないけど聞いてたから。
そうだからね、ちょっとやばいかもしれん、編集がねできるんだってい
う
気。うん、ちょっとガチでおもんないかも、音楽を本当に載せてない。だからちょっとなんかコーナーですみたいな、
うん、
時にね盛り上がりに欠けちゅう気がするよね最近。
あのいつ
も、ね、本当それはね申し訳ないがやけど、うん、僕のねパソコンがもういよいよね年寄り化してきて、
うん、
ちょっとやばいですよ。もう動かんなるかも。
じ じゃあちょっと、パダワン通信のためにあパダワン通信じゃないね、おしゃべりウォーズのために、一台新しいの買っていただいて。
じゃあもう買いたい。最近でも本当買おうかなと思うけど、最近ね、映像とか動画とか触ること多くなりすぎて、やっぱオンライン現象やね、もうねパソコンがパンチクリ、本当に
分かる、
重たすぎて編集が全然はかどらないんですよ。
あるよ。
そしてなんと、今日はただいま森の中にいますね。
うん。
鳥のさえずりが聞こえますか？
聞こえない。どういうこと？
あのね、僕今森の中にいるんですよ。
うん。
ガチで、ガチ森の中にいますよ。
うん。
そう、森の中からお届けしておりますんで、この鳥のさえずりもね、みんなに聞いてもらおうかなと。
あ、なんかね。
そう、
分かるよ、
分
かんないよ、
もう届くと。うん、そう、僕ね、今回森からお届けしてるんですよっていう、そういう移動もありまして、ちょっとバタついてるんです。まあそういう感じで、マイナスイオン立ってて放送してるんですけど、こっちは最近は、まあこれまたおしゃべりウォーズは記録用のものでもあるんで、最近の出来事をね喋っていこうかななんて思うんですけど、ビヨンセの話したじゃん。
うん。
でビヨンセの話ってさ、ビヨンセのそのスタイリストから話が来た話言ったっけ？
うん、
ラジオで言ったっけ？
あ、わかんない。どっちかわかんない。
俺なんかそのくだり言おったっけ？なんか言おったよね。ビヨンセの話はしたじゃん、放送中に。ビヨンセってマジパワー
のスタイリストのアシスタントだよね、確か。
そう、スタイリストの
聞いた。あ、言ってた。
スタントからなんか言えば言霊のパワーで連絡が来たんですのくだりよね。
言ってた。
そうだよね。そう。そのプロジェクト終わったんですよ。先日、
うん。
見事に。やりきりまして。うん、今回おしゃべりウォーズの皆さんに報告したいんですけど、僕なんと、C3PO いるじゃないですか。
うん。
金色のロボット。
うん。
あれの銀色の女性。でバージョンを作りましたよ。マジ。だからスターウォーズファンの皆様にはちょっと報告しようかなって。
なんて名前なの？その C3PO の女性の銀色バージョン。
うん。
なんて名前？
TPQX っていう名前。ちょ見て。写真送ってみて。ほら。見ました。ちょっと届きましたかね。本当にでも
なんだろうな、 C3PO より強そう
ね。なんかさ、ちょっと未来やろ。
未来、
もうちょっと C3PO より先のテクノロジーで作られた、なんかレーザービームとか打てそうじゃない？
いや先じゃないな、これは。あ、
過去から。
過去だな。なんかプロトタイプって感じ。うん、C3PO
の。
なんかまだ西洋の甲冑文化が残ってるみたいな。
あ、そうやね、そうやね。甲冑文化やね。うん、
なんかこっちの方が面白そうだけど、ね、なんか過去の文化が残りつつハイテクになってますかね。うん、こっちの方が。
だから C3PO よりちょっと旬な感じの、なんか昔の甲冑モチーフでまた帰ってきたみたいな感じだ。ちなみにこれダンスめっちゃ踊れるけど、これ着ながら。
そうだろうね。稼働できるようになってね。
うん、だから C3PO より身軽。
ああ。
でも何より C3PO にはない武器があるんですよ。この僕らの作った TPXW って言ったっけ俺。ああ。にはその武器がありまして、この手をね見てほしい。これでね C3PO を引き裂くんで。
いや、これダメだよ。 C3PO ファンからしたらやっぱこういう武器的なのはつけてほしくなかったでしょ。うん、
ほら手元見た。
ほんと鋭い。
これでね引き裂くロボットをシャキーンってとか言って、別に俺がふざけて C3PO のフィアンセとか言うだけで全然かけないけどね。 全然関係ないけど、なんか出来上がってみたら、え、マジで C3PO みたいじゃんっていう話で盛り上がったっていう話なんだけど、
見てる見てる、
うん、やろ。そう、全然それを意識したわけじゃないけど、とりあえず言われたオーダー内容がね、あの、うん、ミュグレーのロボットドレス、
はいはいはい、
鉄のコルセット、
うん、
をリバイバルして作ってって言われたね、うん、で、まあもちろんビヨンって言ったのさ、スタイリストにさ、こっちからテンション上がってそんなんやりますよって感じや、うん、でさ、ニルック作らないとまだね、
うん、
フルボディを2セット、はい、この2セットが眠りについてるやつ持つか。で、それでさ、与えられた時間1週間しかなくてさ、これ
はいはい、
そうだからね、プロトタイプ作ってこのシルバーの素材にするまでにね、もうほんと1週間で久しぶりに徹夜とかしたんですよ。
うん、
やべえっつって、で、やばいやばい、終わらせろ終わらせろって徹夜して終わらして、無事に送ったんですけど、LA に向かってね、
うん、
で、本来、クロエ&ヘイリーかなっていう2人組の姉妹に向けて作ったんですけど、そのね、クロエちゃんはですね、なんと、あ、クロエじゃないか、ハイリーちゃんかな、まあね、リトルマーメイド、ディズニーランドのディズニームービーのリトルマーメイドが実写化されるの知ってます？
あ、知らない知らない、するんだ。へー、
そう、実写化されるんですよ。で、それのアリエル役の女の子。
うんうんうん。
で、そしてリトルマーメイドのそのアリエル、あのハイリーですけど、ヘイリーかな、黒人女性なんですよ。
うん、
なんと。で、それで話題を呼んだが、アリエルが黒人女性みたいな。
そうなんだ。へえ、うん、
そうそうそう。で、その2人、その女の子に決まっちゃって、うん、まあその収録が本来始まるはずだったけど、コロナによってちょっと延期になったんですけど、ちょっとこの人を送りますね。ヘイリーかな、これで。この人がアリエルさんなんですよ。で、僕、その、このドレスのうちの一つが、このアリエル女性に着ていただけるということになってるんですよ、一応、今のところ。
はい、
まあ、パダワンの皆さんだから報告してるんですけど、これまだ放送がまだなんで、いつ、本当に果たして着られたのかどうなのかっていうのは、まあ、結果次第なんですね。なるほど。このハイリー・ベイデイ。
ちなみにこれはもうアリエルの衣装としてではないのね。
あ、違う違う違う。
アリエルの
あのクロワイアンドクルクルの人っていうだけ。
いや
これから
これがアリエルだったら面白い。
これから、いやいやいや、そんな鉄のアリエルのオーダーとしてはスタイリストもいやもう首やろ、そんな
世界観作
って下手すぎたろ。
溺れちゃうね。
沈んじゃうせめてさ、アリエルのさ、恋する王様のさ、兵隊ぐらいこれ。
しかもさ、うん、しかもアリエルがさ、指でさ、うん、C3P を引き裂く武器なんか持ってたら嫌だね。
嫌やろ。でも、うん、その僕がこれ今回ノリノリ作った理由の一つとしては、もしかしたらよ、アリエル先輩って何がいいって、あれなんですよ、これから撮影するのと同じスタイリストなんですよ、このクロエ&ハイリーとビヨンセの人は、
うん、
で、その人が常に担当してるんですね。だから今回、MTV っていうこっちのテレビ番組があるんですけど、それのレコード大賞みたいなのあるんですよ、日本でいうとこの、そういうノミネートされた人たちがパフォーマンスする有線海洋大賞とかあるじゃないですか、日本でも、
はいはい、
それのアメリカバージョンっていうでっかいのがあって、それ用に使うことにしたって連絡来たんですよ、この C3PO、
はい、
そうだから、もしかすると、アメリカの TP ショーでパフォーマンスしてるかもしれない、このロボットドレスを着て、
はいはい、
それはちょっと交互期待。それに出たら結構な確率で、すごい大きいプロジェクトなんで、僕がアメリカでやった中で一番大きい露出になるんじゃないでしょうかという期待値を決めてるんですよ。なので、これを皮切りにアリエルの PV の服も作らせてよっていう願いと、ビヨンセの話も振っていただいていいですかっていう願いをスタイリストに込めております。ただいま。
なるほどね。
そうそうそうそう。
いいじゃないですか。
なんかちょっとアメリカンドリームって感じよね。
そうだね。これでアリエルが決まった日にはもうあれだね。
今日はもうディズニーの一部なんで。
確かにそれは嬉しいし楽しそうですね。うん、いいなディズニー。ね。
いいよね。
ああ。
しかもリトルマーメイドなんかもう本当名作中の名作じゃん。みんな大好きマーメイドじゃん。
確かに。
そうだからあのちょっと。今回1週間しかないけどマジで本気出したって、
うん、
マジで本気出して基本ねそういうスタイリストさんとかってあんまりね褒めてくれんかったね俺の経験上、うん、でも珍しくそれを着せつけて終わった後に It was very beautiful thank you って来てたんですよメッセージが、
うん、
それって超褒め言葉なんですね、うん、だからそのビヨンセのあこれはアシスタントの人じゃなくてね後々僕今のそのスタイリスト本人と連絡取るようになってその人から直接って言われたんですよ It was so beautiful ってそれってもう本当になかなか言ってくれないんでちょっとこ今後の小西に期待してくださいっていう話
なるほどね
そうでそれで着られてないって場合もあるけど
そうだねそれが衣装屋の差がというか、うん、あれだよしかも衣装をどう、うんね、やっぱこういう衣装デザイナーとかがさバッてやったとしてもさ、うん、割とこうクレジットが大きく乗るのってスタイリストだしねそれがなんかね
ああもう完全にスタイリストだけだけ
そうなんだよねそれはやっぱにどこの国も一緒だよねそれが大変なところなんですよねって思いながらまあ
そうそう
でもよかったじゃないですかこれでディズニーやったら僕ら2人ともまだ何ジブリには関わったよね
え
ジブリには関わったじゃないですか
僕ら
はい
え関わったんか
はい学生時代に
え
クラスでやりましたよね
ジブリあそうですねハロウィンの話かな
ハロウィンハロウィンじゃないハロウィンじゃないですよ
え
あれあれあれあ
文化祭か
文化祭運動会みたいなやつで、
はいはい
クラス全員でなんか一夜漬けでそれぞれなんかジブリの衣装をそれぞれキャラなりきって参加しろみたいな参加しろって言ったらおかしいね参加しようぜみたいになって
あそういえばチャラメさんは何だっけメガネ男みたいなやつだよね
そうそうそうそうそうトンボトンボね
誰だっけ
トンボ
耳をすませばの人だっけ
違う違う違う違う魔女の宅急便のあの男の子、うん、
メガネそれがね、うん、悲しいこと俺全然わからなかったよ誰って思いながら
そうだねみんなに言われたもん
うん誰ってで俺さ一夜漬けにしては結構いいかまじいになっちゃったんだよ、
うん、自信さってかまじいだったよかったよ、
うん結構良かったアイディアを振り絞ってさかまじいっぱい毛があるきさゴム手袋を膨らましてさ針金で黒いやつで背中から手生やしまくってメガネも新調して丸黒メガネで
そうそうそう
そうやねジブリには関わったけど次は目指せディズニーランドってことでは
いということで
そうそういうことでちょっと報告でしたっていう皆様、はい、何かありしてまたこちらで報告しますね
はいお願いします
ビヨンセに褒められた男ってことでありがとうございます、はい、ということではいありがとうございます何年復習って感じだけどということでちょっと早速コーナー行きましょうよ
行きますか行きます、はい、でもこれ音乗らないんだもんね
乗らん気がするちょっと
じゃあちょっと気合いじゃあもう音なくてもで合成に聞こえる声でいくわ
あーそうやね、うん、それでいこう俺が
ここでいつも
後ろの BGM やるわ、
うん、あ、OKOKOKOK いつもは、うんうん、チャラメがこうここからコーナーを読むんだけどその時にこう音がダダダダダーンってこう入るんだよね
そうそれをダダダダダうんうん
な
ん
それをじゃあもうあじゃあジェダイコリさん音楽やってチャラメちゃんと、うん、いきますパダワンカラーの通信
タッチャチャチャチャチャチャチャ
って、まず、まず、ちょっと待って、言わしてもらっていい、
うん、
もうだって、はい、80何回もさ、ジェダイコメンさん編集してんのにさ、あんまちゃんと音楽覚えてないでしょ。
覚えてない。覚えてないわ。なんかね、俺がさっき言おうとしたな、タッタラッタタッタタッタタッタタッタタみたいなやつ。
それもなんか本当意味わかんないもんね。
てかあんなんさ口で表現できんくらい、あんなオーケストラみたいなやつ。
確かにシンバル部分とか難しいもんね。ね、
むずいよ。そう、ちょっと俺なりに頑張ったけど、ただのなんか雑音をチャラメさんの声の上にぶちつけたみたいになったね。
はい、じゃあちょっと読んでいただいていいですか。
ごめんなさい、久しぶりに大声出して笑ったわ。はい、じゃあ早速いきますね。
はい、
ジェダイ小西さん、ジェダイチャラミさん、こんばんは。
はい、
パラーネーム桐山です。久しぶりです。本当に
です、
こちら気温36度ですが、そちらいかがお過ごしでしょうか。はい、ってことで、なんかチャラミさん暑いんですよね、今日本。
くっそ暑い
ね。あのこちらニューヨークはちょっとし結構涼しくて、ただいま私のいる場所はですね、21度です。
いいなぁ。
いいでしょう。そう、21度なんですよ。で今日はずっと晴れなので、あ、昼からちょっと雨マークですね。なんで午前中からちょっと森ではしゃぎたいと思ってるんですけど、こちらは快適ですという、時折2週間に1度の放送となっておられますが、ラジオ収録ができないほどに多忙になるということは素晴らしいことだと思います。かっこパラワンとしては少し寂しい気持ちですが、丸ということですね。
うん、
でおそらくレジェンドパラワンのチャラメさんのおばあちゃんも、お正月は帰ってくるのはてなのテンポで2週間に1回なのはてなと思われているはずですということですが、あのおばあちゃんの方は思われてますかね。
いや、これは思ってるでしょうか。
思ってますよね、きっとおばあちゃんも。週間に1回なのチャラメくんっていう感じですね。
はい、
というわけでさ、ちょっと申し訳ないことで、最近ちょっと2週間に1回のペースになっちゃったんですけど、もうこっから毎週行くよ、本当に。毎週お届けするんで。で、
前々回のジェダイ、言って
言い切りますよ、有言実行です。言霊の話したじゃないですか、前回。
はい、
言えば叶うんですよ。で、前々回のジェダイ小西バースデースペシャル回で、自分が生まれてきた意味とはとの問いに、チャラメさんが今それを考えても無駄、死ぬ時にそれが分かればとお答えされていましたが、それを聞いて、はぁ、すごいとうなりました。ジェダイさんの背中がピカピカにめちゃくちゃ光ってましたということです。はぁ、すごいってなったみたいですよ。
よし、
でもさ、今文字にして見返すとすごいこと言ったよね。
確かに活字にするとまた違いますね、これね。
だってさ、これさ、 T シャツにする？
あ、いいんじゃない。
自分が生まれてきた意味とは、
うん、
関して、うん、今それを考えても無駄、死ぬ時にそれが分かれば。 T シャツ作りましょうか。
かっこいいじゃないですか。
かっこいいじゃないです
か、ね、そんなこと言った。
もうこの T シャツちょっと作りたい
じゃん。確かに。
だから前にフロントに自分が生まれてきた意味とはっていうのを書くじゃん。
はいはいはいはい。
で背中に今それを考えても無駄、死ぬ時にそれが分かればっていう。
あ、かっこいいな。
かっこいいよね、
それいいね。
この T シャツ、うん、これを
でもさ、ほらそれでもさ、かっこよくさ、例えばね、うん、ありがちなこと、うん、ちょっとこう日本画風というか、その、
うん、
なんていうの、行書体とかで書いたりありがちじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ文字は僕は普通でいいと思うんですよ、普通にね、はいはいはい、飾りなしのタイプで、はい、ただ、うん、宇宙柄の上に乗せてほしいよね、やっぱおしゃべり坊主だから。
確かにね、そうね。銀河系の上で、
めっちゃうるさいから、
銀河系の上にこれ乗っちゃったらもうやばい、こいつは宇宙規模やなって思うよね。考えが。そう、だからすごいってなったみたいですね。で、さて今年の夏休みは久しぶりに日本で過ごす夏となりましたということで、この貴重な時間にするべきことはと考え、現在も継続している BLM 運動に関しての学びに関連付け、日本国憲法とアメリカ合衆国憲法を読みました。現状と結びつけることで理解でき、本業よりも深く掘りたくなってきていますということなんですけど、僕ね、憲法の本とかね、読んだことない。これ見てちょっとわおもろそうと思った。なんか日本国憲法ってさ、日本に 積むけど、あんま知らんかったりするよね。
そうだね、
うん、そういうのをこういうなんかステイホーム期間中に読むってすごいなって思ったんですけど、でそんなことはさておいて、チャラメさんが以前お盆あたりにホラー話を話されていましたが、そろそろでしょうか。私はホラー話が大好きなので、とびきり怖いやつを楽しみにしております。それでは夏バテしないようにお過ごしくださいませ、失礼いたします、ということでございます。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、ということでお盆の時期なんじゃないんですか、チャラ
メさん。いやもうあの過ぎてますね。
あら、
はい、
あらまあ、じゃあもうお盆の怖い話来年に持ち越しですか。
いや、じゃあちょっと来週します。本当に用意しておきます。
本当にしてよ、うん、
あのね、全然ね今でもできるんだけど、あの、うん、でもやっぱ音楽は欲しいじゃないですか。
うんうんうんうん、
わかります。だから、うんうんうん、来週までにジェダイコレさんちょっと音楽なんとかしといてもらって、
あの、
でチャラメはまあちゃんと話をねちゃんと作っておくね、うん、
あ、作り話？
いや、どうしようかな、何がいいかな。あのね、チャラメ、
僕も全然、うん、
本当人生に一度だけね遭遇したことが本当にあるの、これガチなの。
え、その話にしようよ、じゃあ。
いや、あるんだけど、あのね、生なんだけど、生だからこそね、別に怖くもなんともないの。
あー、はいはいはい、
わかる。
俺が宇宙船見た話と一緒か。
いや、わかんないよそれは、うん、でも、うん、でもさ、言いたいことわかる、本当のことだからさ、うん、別に怖くしようとかさ、そういうのがないから、
うんう
ん、なんでもないの。
わかるわかる
わかるでしょ、わかるでしょ、
わかるわかる。
だから今喋ってもあれかなと思うんだけど、だから作り話とか、あとこう、うん、他人から聞いた話とか、
はい、
まあ、あとほら話の上手い芸人さんとかが話してた話とかを引用させてもらって、
はい、
しようかなと。
え、超いい、それはちょっと僕も楽しみなんで、来週絶対やりましょうね。
やります、もうあの身構えていただきたい、本当に。あの、
ちなみに僕、うん、マジで怖い話嫌いなんですよ。
ああ
っていう理由が、うん、シンプルにお化けが嫌いっていうか、お化けはもう信じてない
1
と、たまに本当に怖くもなんともなくて、ちょっとリアクションを無理やり取らなきゃいけない空気感も嫌い。わかります、
うん
うん、そうそうそう、だから怖い話っていうのはちょっと苦手なんですよ、僕は。
なるほど。
あと、そのなんか暗い環境下でいきなり怖い話でオチがわっみたいなさ、わかる、
うんうんうん、
で、結局あーみたいなさ、あるじゃん、
うんう
ん、あれはね、もう本当にね、あの怖い話とかじゃないかって、それはわかります、
わかります
、怖いとかじゃないか、もうそういうのは本当にあの、なんていうか、挑発的な話やきさ、それは。
いや、例えが悪いけど、うん、
うん、だからそれですごいあんまり苦手なんですけど、ちょっとチャラメさんのには期待、
期待しといて、もうおむつ履いといた方がいいですよ、皆さん。
そう、言おうと思った。俺ね、本当におしっこが早いき、漏らしたらどうしようって言おうと思った。
本当に、ジェダイコニスさんもそうだし、聞いてるパダワンさん、うん、いつもこれ、多いと思うんだけど、月曜日アップロードだから、その、
はいはいはい。
何？
通勤中
に、ね。通勤中とかっていう人が多分いると思うんですけど、ちょっとこれに関して言えば、本当に、まあ、トイレで聞いていただくのも手なんですけど、トイレ怖いからね。
そうやね、はい、トイレはほんと怖い、花子さんって、
あの水回りは避けて聞いていただきたいね。
あ、ほんと、
はい、
水回りとお化けは深い関係になるっていう、
そうそうそうそう、っていうのはほら、その間の研究結果出たじゃないですか。
そうやね、そうやね、
水回りてか、あのコーナーもやりたいね、また近々
やりたい、やりたい、そうやね、
あれ楽しかったよね、
バトりますよ、バトりますよ、
うん、
そうそう、だからそれをちょっと次回、はい、お願いしますよ。
はい。
お盆が明ける前にお願いしますよ。
ギリギリ間に合わないかな、これ。あ、ギリギリ間に合うんだ。ギリギリ31日だ。
31まで？
いや、違う、お盆は過ぎてるよ。お盆は過ぎてるけど、
夏まで。
あの、8月中にっていう方にシフトさせていただいて。
はいはいはい。ということで、はい、なんか、そういうお便りが来てるので、ちょっと、これからはしっかりと毎週やりましょうね。
はい、わかりました。
はい、ということで次週ちょっとあの桐山さん、あの楽しみにしていてくださいって、
ね、お願いします。
はい
はい
はい、
ということで、
はい、
まあまあまあまあまあの時間になってたんですけど、最後にちょっと、はい、あの先ほどジェダイコネさんが簡単な告知をされてたじゃないですか、はい、告知というか、 チャラメの方からもなんか今ないかなと思ったんですけど、告知というかチャラメの近況報告をちょっとさせていただきたいなと思いまして、
うん、珍しい、
チャラメ今なんと、アイドルにハマってるんですよ。
出たよ、もうその話したじゃん先週それでなんか変な顔されるのくだりやろ。
違う、それとはまた違う。あの子に関しては別にアイドルだと思ってないから。あ、そんなことない。
あーな、あー、それがもうやばいやつ。
それとはまた違う。じゃなくて、じゃあ何なのかって言ったら、今ジャニーズにハマってるんですよね。そう、家帰ってさ、寝るまでの時間2時間とか1時間とかさ、チャラメもすぐ寝るからさ、家帰って最近、もうそれまでのフリータイムはもうほぼ YouTube でジャニーズの動画を見てるんですよ。
スマップ？
あね、スマップもねすごい見るな。
マジ？
おもろ。でもね、なんか最近は V6、
マジ？それでも
面白
そう。
面白い。V6 でさ、今、ジェダコリさん覚えてるメンバーいる？
結構全員覚えちゅうかも。
覚えてる？森田くん、三宅くん、そうそう、坂本くんとか。
坂本くん、あそこくんっていうあたり結構ジャニーズハマっちゅうね。
だろ？岡田くんとか。だからいっぱいいるじゃん。でもさ、なんか彼らが若かりし頃、デビューの頃のさ、若い、その中学生とか高校生ぐらいの頃のってあんまもう分かんないじゃん。
分からん。
だからそういう
V6 学校へ行こうや。
そう、それぐらいだからもう大人になってんだよね、僕らが覚えてるっていうのはさ。それよりもっと前のデビューしたてのちっちゃい頃の動画とかをすごい見るんだけど、誰が
マジで、
そう、一番人気だったかとかをこう研究するわけですよ、当時。
岡田くんじゃない
わ。思うじゃん。僕もそう思ってたの。で、現にさ、僕らがしたら岡田くんが一番かっこいいと思うじゃん、今とか。だから、岡田くんが一番なんだろうって思ったら、全然そんなことなかった。後ろなの。
三宅くん？三宅くん。
そう。三宅くんと森田くんの、
森田くんね。
で、その森田くんがゴーっていうね、名前が。
そうやね、森田ゴー。
そう。で、三宅、なんだっけ、三宅健くん
だったかな。三宅健、
で、合健コンビって言われたって、そのツートップが人気すぎて。合健、当時。とか、なんかそういうのすごい最近見るようになった。
なぜ？きっかけは何ですか？
きっかけなんだったかな。あ、きっかけはなぜか僕の YouTube のおすすめ欄に、その、タッキーいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
タッキー&つばさのタッキーと、あと関西ジャニーズ WEST のなんとかスバルくんっていう人がいる。わかるでしょ。
関ジャニエイトじゃなかった。
そうそう、関ジャニエイトのそのスバルくんがなんか2人で歌を歌ってる動画がおすすめに来たのね。そうそう、たまたまね。
なんですぎやけど、
なんで過ぎなんだけど、たまたまで、僕もなんでじゃあこの全く関係ない2人が歌ってるんだろうみたいなで見て、そしたらどうやらこの2人はそのジャニーズのジュニアね、だからもうほんと中学生時代の頃から2人でこうやって歌ってたっていう歴史があったらしくて、
はいはいはいはい、
歌う、そうそうそう、でその頃のタッキーを見て、で今タッキーって副社長なんだよね、確かに。ジャニーズ、そう、でもう顔がもう全く違うんですよ。
え、嘘？
そう、なんかすごいなんか真面目な、本当になんか偉い人みたいな感じになってきてるんですよ、だんだん。
え、でもあのイケメンよね。
イケメンなんですけど、でもなんか、なんか不思議な関係だなと思ってて、なんか当時ね、ちっちゃい頃から一緒にガーってやってて、もう今やその会社の副社長になってるみたいな状態、で、さらに最近こう、確かあの、ヤマピーと亀梨くんが、なんだっけ、文春に取られて、で、なんだ、なんか、未成年の女の子をお酒の場に、未成年の女の子がいて、で、ヤマピーがお持ち帰りしたみたいなニュースが出たらしいんですよ。
最近？
そう。で、それでヤマピーが処分されたっていうか、その、 活動自粛になってしまったね。
うん、
だからそういうのは結局トップであるタッキーとかが決断しなきゃいけないわけじゃないですか。
はいはいはい、
だからそう考えるとなんかね、今まで仲良くやってたのにいきなりそうやってトップとしての決断を下さなきゃいけないっていう関係性がなんかすごいなと思って、それでなんかいろいろ昔のこうジャニーズとかバーって 見るようになったのがきっかけです。ちょっと分かったで
しょ、まあ、ジャニーさんもおらんなったしね。
そうそうそうそうそうそう。でなんかちょっとハマっちゃったよね、ジャニーズに。
そうなのか。
そう、
まあでもさ、
うんうん、
あのジャニーズってさ改めて思うけどさ、あの、まあ、昔からそうやけどさ、髪型変わらんよねみんな。
そう、あ、それもね言いたい、あの、髪型どころじゃないんですよ、服装も変わってないんですよ、歌もっていうのが、それがすごくない、
うん、すごいよ本当に。
すごいよね。だからあの、うん、言っちゃ悪いけどダサいんですよ、うん、
そう、時代感がさすごい、
そう本当にダサくて、うん、正直ね。でさ、うん、韓国ってやっぱり吸収力があるからさ、時代に合わせてさ、
今
やっぱり欧米のヒップホップ文化だったりファッションだったりっていうのをどんどん取り入れてさ、どんどんなんか今の子たちに受けるかっこよさみたいなものがどんどんこうアップデートされてるけど、そこが全くブレないんだよね、ジャニーズ
って。ブレよね。だって多分ジャニーズって郷ひろみの時からブレてないんじゃない今に至るまで。
郷ひろみってジャニーズだっけ、はい、
そうだ
よ。そうなんだ。
そう
だから
マッチとかさ、近藤
正宏とか
ここら辺から
変わってないじゃないですか、うん、だから、ね、それもすごいなと思いつつ、うん、なんかそのままでいってほしいなっていうふうにもこう思いつつね、思うよね、
うん、
思いつつ、
それちょっと気になるわ。で、おすすめのその映像なんだ。
おすすめの映像、あのね、
ジャニーズ関連で、
うん、あ、ジャニーズ関連で、あのね、うん、まあちょっとジャンルは違うんだけど、スマップの、
あ、いいね、うん、
そう、スマップのすごい昔のね、みんなが若い頃に出てた番組があるんだけど、うん、スマップスペース乱闘って YouTube で調べて出てくるんだけど、その、うん、テレビ番組でそのなんか一般人の人と、なんかあの何馬組んでさ、上の人がこう風船叩き合うみたいな競技あるじゃん。
はいはいはいはいはい、
あれをなんか一般の男の人たちでやったテレビ番組で、うん、で、うん、なんかね多分向こうもちょっとヤンキーみたいになって、なんかね、うん、ガチの乱闘になっちゃう、それが放送事故で、うん、で当時でキムタクとかもね殴られて蹴られてするんだけど、蹴り返したりするのね、うん、で、うん、あの当時まだ森くんがいたの、もう一人のメンバー。
あー、はいはいはいはい。
でその森くんが回し蹴りをその一般人の人の顎に思いっきり食らわすっていう動画があるんだけど、
それが、出てくるわ、
出てくる、調べたら出てくるんで、ちょっと後で見てください。
あ、ごめん、しかもさ乱闘って言ったじゃん、何か知らんけどさ、スナップスペース乱闘って調べてしまった
違うんですよ、
何も出てこんじゃんと思ったら乱闘よね。
そう、スマップ乱闘ってやつをちょっと後で見てください、
すごい。でもこの時代のやつは超いいね。
そう、ちょっといろ、そう、いろいろ見たくなるんで、ということで、ごめんなさい、チャラメの方の、
はいはいはい
はい、
はい、
現状報告でした。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで、いつもので締めていただきましょう。
はい、こちらもあの BGM なので僕つけていきますね、また。
あ、いいですね、はい、いきますよ。
はいはいはいはい、
ジャダイ小西の占い。ちょっと待って。ちょっと待って。
はい。
ちょっと待って。
はい。
はい。
はい。はい。今週の1位は、
はい。
蟹座。ラッキーアイテムは言霊です。それでは皆様、良い週間を。
物じゃねえんだよな。
言霊を探してね。
良い週間を。
さよなら。
さよなら。
さよなら。